小高的気分発信、
小高
菊池の
小高カルチャー。
この番組はアーティストでもありイーティストでもある小高雄介が文化人っぽくお届けする番組です。
どうも、アーティストでもありイーティストでもある小高雄介です。
アシスタントの菊池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ですね、小高雄介といえばカメラだったり、旅行だったり、いろんなそのカルチャー的なね、サブカルチャーか、話をしてるんですけれども、最近音楽の話、妙に少なくなってきたなと。
まあそうですね、なんとかっていうバンドが解散しましたからね。
ブロードバンドというね。
ブロードバンドね。
解散もしてしまったので、なかなか音楽の話題が引っ張り出せなかったかもしれませんが、とある、そうですね、ネットラジオ番組、ポッドキャスト番組と言いましょうか。番組に小高雄介は曲を提供しておりまして、こちらの曲を、紹介していこうかなと思います。こんな曲作るんだよってことをね、改めて、改めてというか初めてかもしれないね。
初めてですね。
この小高カルチャーで流れている音楽というのはもう全部小高雄介は確かに作りましたけれども、そこから新たに発表するというのは今回が初めてかもしれない。
初めてですね。
ではちょっとまだ番組名の方は、伏せておきまして。
あ、伏せちゃいますか。気になってたんですよね。あ、言わねえんだと思ってました。
いや、言うよ。
はい。
あの CM 行く前にちゃんと言うし、エンディングでも言うから。まずはいろんな情報を先に出さないで、曲の流れとして、聞いていただこうかと。最初はこちらです。こういった感じの。イメージってあるんですかね。
これはですね、ボサノバですね。
おお、ボサノバ。
ボサノバっぽく弾こうと思って弾きました。
ボサノバっていうと、まあもちろん、あの、聞いていただくとわかるようにギター一本で奏でてますけど、どういうことをするとボサノバっぽいっていう、なるんですかね。
まあ一番はでもリズムですよね。チャッチャー、チャッチャッチャー、チャッチャーみたいなのを、まあひたすら続けてるとボサノバっぽくなるんじゃないかなっていう安易な発想から、なので、途中で飽きてるんですよ。
弾いてて。
で、こう弾いてるうちに、なんか適当に、チャッチャー、チャッチャッチャー、チャッチャッチャッチャー、チャッチャッってなってって、最後のチャッチャッチャーとか入れたりとか、なんか飽きると変なことに走るんで、その辺が、俺だと思ってください。
だから、ボサノバチックと。
そうですね。
もう、言うならば、小高というジャンルみたいなことを言いたいわけですね。
そうですね。
そうですね。
そうですね、でもないけどね。ボサノバにしたかったんですけれども、なんかですね、ずーっとこの同じリズムもつまんないし、他の楽器が入ってくるわけでもないんで、新しい展開っていうのも自分で作るしかないなと思って。
まあ、この曲はですね、その番組では一番最初に流れている曲でして、なんかこうスッと耳に入りやすいいい出だしだなと自分は思いましたね。
よかったですね。
よかったです。なんだこれ。お前の好きな曲だろう。はい、続きましてこちらの曲です。先ほどよりちょっと音が強いというか。
そうですね。これも途中で飽きてますね。
なんかさ、言い方が悪いよね。曲を作ってる時に飽きちゃったからこうしたっていうより、変化をつけたかったとかそういうことでしょ。
そうですね。こっちの方が面白いんじゃないかなっていうのが、こう弾いてる間に間みたいなのが出てくるんですよ。こうストロークで弾いててリズムを刻んでると、通常のリズムがトントントンって流れてる間のトントンのトンとトンの間があるじゃないですか。その部分に投入です。
まあ確かに聞いててそこまで飽きは来ない感じになってますね。
まあ勢いがあっていいんですけど、前の曲と実は何もコードが変わってないっていう、弾き方だけ変えてるんで。
これ聞く人によればわかることなんですかね。
わかるんじゃないですかね。音は一緒ですからね。
でもね、自分はそういう仕組み、 からくりというか、はい、そういうの好きで、なんか番組に統一感出ますね。
ああ。
同じコードってね。
うん。ちょっと固めの音にしてるんで、さっきのは指弾きで、今回はピックで、
うん、
特にギターの、弦の根元の方ですね、叩いてあげると少し固めの音になるんで、
うんうんうん、
まあその辺ちょっと意識して、カチャカチャカチャカチャやってましたね。うん、
ああ。
うん、
まあ、この曲がタイトルコール後にバンと流れるような番組になってますね。はい、続きましての曲はこちらです。これはですね、メロディーが入ってるって言ったらいいかな。
はい。
うん。
ですね、僕このリズムでギター弾いたことねえなと思って。こんなまったりした感じで、口笛も好きなんですよ、
うん、
基本的には。でも弾いたことねえなと思って、
うん、やってみてどうでした？
やってみてなんかリズムキープが疲れちゃいましたね。またマイナスなので
途中で飽きちゃうとか疲れちゃうとか、もう30秒くらいの曲しか作れねえじゃんよ。
いやでも確かこのリズムの出どころは、
うん、
菊池翔じゃなかったですか？
まあ、こういう感じの、
じゃ、みたいなのを、ちょっと欲しいって言われて、
あったらいいんじゃないかなって言ったら、うん、もう見事にこう披露してくれて、う
ん、こんな感じですかって、で、ついでに、なんか乗ってきて口笛吹いてたら、よし、そのまま、みたいな感じで。
いやいや、自分としては本当にいいなと、自分の、こう、こういうのあったらいいなと思った通りのものが出てきましたね。
うん。うん、なんかあれですよね、一曲目がイメージ、この番組のイメージっぽいのを司って、
うん、
なんかぼんやりっぽい感じじゃないですか。
うんうん、
ぼんやり穏やかな感じの、
うんうん。
なんかそれに繋がってる感じはしますよね。
あ、
うんうん、だからこれもある意味統一感あんのかなと思ってますけど、
ね、うんうんうん。まあなんといってもこうギターを使っているっていうところでね、
あ、
音にこう変に変化がないんで、いいんじゃないかなと。
そうですね。うん、まとまって。よかったな。
ちなみに、そのとあるこの曲を提供した番組はですね、
はい、
そのお子さんと話してらっしゃるコーナーだとか、
はい、
まあ、他いろいろ使われておりまして、ぴったりだなと。
ぴったりですね。
お子さんと会話しているところぴったりだなと。
和むなと。うん、これで下ネタとか言われた日にはもうどうしたもんかって話ですよね。
その口笛がもうピーピーみたいな音になってる感じ、ね、作った人がそんなこと言っちゃどうしようもねえな。では最後です。
はい、
こちらです。この曲はですね、
はい、
ある程度ギターで取り終わった後日、小高自身が自宅で作曲して、はい、送ってくれた曲なんですよね。
そうですね、
先ほどギターで統一されてていいなんて言っておりましたが、唯一こうサウンドが違うという、
はい、
うん、
ガチャガチャ言ってるやつですね、
うん、
なんかですね、この時期ボサノバも好きだったんですけれども、
うん、
ハマってたのがアイリッシュだったんですよ。
アイリッシュ、
はい、でアイリッシュの音楽ってちょっとこうバイオリンの音楽が多いんですね。バイオリンとピアノの、
うん、
はい、でクラシックとかオーケストラみたいなバイオリンのカッチリした弾き方じゃなくて、
うん、
もう酔っ払いが弾いてんじゃないのっていうね。ヒョドルって言うんですけど、
うん、
基本的にはバイオリンと変わらないんですよ。ただ、うん、弾いてるジャンルとか弾いてる人によってバイオリン、ヒョドルって言い分けてるだけなんで、
うん、
それがすごい好きで、
うん、
でそれとバンジュを合わせたら楽しいんじゃねえかって、
うん、
こういろいろくっつけていくうちに、ああいうちょっと民族っぽい音も混ぜつつ、
うん、
できたのがあれですね、
うんうんうん、なんかこうちなみにこれは番組の中ではエンディングに使われてるんですけど、いいですね、ほがらかに終わっていく感じが。
そうですね、笑い声とか入れまくりましたからね、
うん、それはなんだ SE というか、
はい、
効果音として。
なんかそのアイリッシュの音楽が流れてる場所って大体酒場のイメージがあって、
うんうんうん、
みんなでガヤガヤやってるイメージをどうにかしてつけたくて、もう煮詰まってですね、結果笑い声入れちゃおうっていう。
そういうこと。
はい。
この番組をやっておられる方は酒場のイメージをしてエンディング撮ってないと思いますけど。
いや、楽しそうっていうイメージでだけ、
ね、だけよ。
いけばね。
酒場はあえてのイメージで。
そうですね。
楽しそうな、はい、こと
で、そうですね、
うん、
はい、僕はこれビール飲みながら作っちゃったんで酒場のイメージで。
初めて聞くでしょうね。
そうでしょうね、
まあ、ちなみに隠してきましたけれども、
はい、
横断歩道のリンクページからですね、ハザードサイトというものに追加されております。ビバマイスタイルという番組に小高祐介が、今回紹介したのは4曲ですけれども、ちょっと長さを変化させたものとか踏まえて7曲提供しております。うんうん、なので、そのビバマイスタイルで流れている曲は全て小高祐介が作った曲です。それを聞くのもいいですし、そのビバマイスタイルの番組もぜひ聞いてみてください。
そうですね。うん、これ話されてる方、トミーさんって言うんですけどね。
トミーさんですね。
はい、う
ん。
いい声してるんですよね。
いい声してるね。
はい。あの穏やかな感じとマッチするようにっていうので、まあ、割と1曲目とか作ったとかあったんで、
うん。
ぜひ、聴いてみてください。
聴いてみてください。
癒しです。
はい。曲も癒しかな？
曲はまあ、本当に箸休め程度。あれしてもらえればいいんで。
じゃあ、ぜひ、ビバマイスタイルという番組、聴いてみてください。ということで、ここで一旦、
CM です。
ちょっとちょっと、
なーに？
最近全然気分が優れないよ。
大丈夫？
大丈夫じゃないよ。なんか楽しいことないの？
楽しいこと？そんなの俺に聞かないでよ。
そんな、メガネたまーにと、
マッシュルがお送りする、楽しいくトーク。
リンクページからいけます。
ぜひ聞いてね。
ね。
小高郎の料理教室。
このコーナーは料理研究家の小高郎先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小高郎先生。
はい。
メールが届いておりますよ。
もうね。前と前でありがとうございます。本当に。
小高ネーム、ホールトマトンさんですね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本文。小高殿、菊池殿、暑い日が続きますが、いかがお過ごしでやんすか？
垂れてます。
私はというと熱射病とそれによる頭痛と戦う日々を過ごしております。垂れてるどころじゃないよと。
ごめんなさいね。本当にね。
それで済むならいいよと、
うん、それかも、
さて本題に入ります。今手元にホールトマトがあって、大好物のハッシュドビーフを作ろうと思ってます、うん、ネットを見てると赤ワインで煮詰めるという部分に疑問が湧きました。
はい。
本来私は下戸なのでお酒が飲めません。なので赤ワインは常備していないので、牛肉を赤ワインで煮詰めるということがどういう効果を生むのか見当がつきません。トークの展開楽しみにしています。それではということですね。
はい。
赤ワインです。
赤ワインですってね。
うん。
うん。
ということは今回のテーマは赤ワインで。
赤ワインですね。
調べてきたんですか。
はい、
まあ、調べてきたというか、まあ小高郎先生の知識を絞り出すだけですからね。
はい、はい、まあワインのようにね、ギュッとね、うん、
そうですね、はい、熟成された答えが返ってくると、
ああそういうことじゃないな。
まだ早い。
うん、まだ早い。早熟。うん、
どうぞ。
まあですね、まずその赤ワインっていうよりかはですね、うん、もう赤ワイン置いちゃったのかよと。おいおいおいと。
いつもなら赤ワインにはいろんな種類がありまして、みたいな。ことを言いますよね。
ええ、はい。まあ置いといて。
置く、はい、うん。寝かすってことですね。
寝かす。そうですね。熟成させた答えがね、返ってこねえよ。ね、ハッシュドビーフのことなんですけれども。
ああ、いいですね。うん。
赤ワインね、料理酒として使うような赤ワインに関しては、
うん、
安物でいいみたいですよ。
おお。
どういうワインじゃあ使えばいいのって話なんですけど、
はい、
ポートワイン。
ポートワイン。
うん。
というのは？
ですね、これポルトガルにある、ワインなんですけれども、うん、まあ、ポルトガルが元のワインで、
うん、
まあポルトガルの港町でよく飲まれてたようなワインみたいなんですよ。
うん、
で、これはですね、アルコールの度数が通常のワインに比べて、5% から 10% ちょっと高いんで、
おお。
持ちがいいんですね。
おお。
つまり、料理酒としてしばらく据え置いておくことができるっていう点でいいかなって思いますね。
うんうんうん、
まあ、下校っていうことなんで、
うん、
もう飲まれないのであれば、常にワインがあるとも、うん、思えないので、
お、
基本的にはこういう保存の効くもの、
うんうんうん、
ポートワイン、 うん、買ってみてはいかがでしょうかと。
お
う。うん。
レッスン1、いきます。はい。レッスン1、ハッシュドビーフに使うのは、まあ、もしくはいろんな料理に使う赤ワインは、ポートワインがおすすめだよ。ですね。
ええ。
うん。
で、このワインのね、まあ、効果。
そうですね。なぜ赤ワインがいいのか。うん、
基本的に料理酒の効果としてはですね、まあ、コクを出すっていうのが一番ですね。
うん、
だと素材の生臭さを消してくれますよっていうね。
あ、はいはい、
うん、これはですね、有機酸やアルコールの効果で生臭さを抑えてくれる、
うんうん。
で、肉を柔らかくするっていう効果もあるんですけど、これも有機酸やアルコールの効果で柔らかくなるみたいです。
うんうん
うん、あと、風味を引き立ててくれる。
お
ー、うん、ブドウの香りや熟成香が料理にいい香りを与えてくれますと。
お
う、うん、かつ、甘みを抑える。味を引き締める。
お
う、うん、これはですね、ワインの酸味やタンニンなどが甘みを抑えてくれる。
お
う、まあ、ワインの効果としては以上ですね。
以上というか、もう相当ありますね。
はい。相当あります。
赤ワインがどんだけ役に立つかと。
はい。
これはレッスン2言っておきましょうか。
はい。
レッスン2。赤ワインを使うと、もうとにかくいろんなことに良い、
うん、
ですね。
健康を渡そうか。
いやもうね、4個ぐらいはありましたよ。
そうですね、4個ぐらいはありますね。
コクと旨味を引き立てるだとか、はい、
そう、生臭さを抑えて、肉を柔らかくして香りを
柔らかく
つけると。
香りをつける。
うん、あとですね、
うん、
僕ビール好きじゃないですか。
お、
そうなんですね。ビールをハッシュドビーフに入れてもいいですよ。
うん、あ、いいんだ。
はい。
うん、
何もワインだけじゃなくても、アルコールが入ってるんで。
うんうん、
ただビール臭くはなりますけどね。
あ、ビール臭くなるのはちょっとダメなんじゃないですか、
う
ん、
多少、ビールの匂いが少しするぐらいだったら、
うん、
いいですし、まあ、隠し味程度に入れてみるのもいいし、
うんうんうんうん、
あとバターなんか入れても、ハッシュドビーフはかなり、コクが出て美味しくなりますね。
お、すごい、ハッシュドビーフ前提の話になっちゃいましたね、いきなり。
はい。今度ハッシュドビーフのお題に切り替えようかなって思って
ます、ね。ビールまでですよ、今言ってよかったのは。はい、アルコール仲間ってことで。
ええ。
バターは一番と。
ちなみに生クリーム入れてもいいらしいし。
とんでもなく飛躍してきますね。
ええ。で、あとはそうですね。あれこれまたハッシュドビーフの話になっちゃうな。
これはちょっとミスってきてますね。
ミスってきてますね。ハッシュドビーフのコツなんですけど、寝かせてくださいと。無視しちゃうけど。
無理やりワインと繋げましょうか、
はい。
はい。
寝かせてください。
はい。ワインと同じように。
はい。
うん。
これはですね、カレーとか、ああいうのって、スパイスの関係でこう一日寝かすじゃないですか。スパイスの刺激を抑えるために一日寝かしてまろやかにすると。うん、で、ハッシュドビーフの場合は玉ねぎを結構入れるんで、玉ねぎを飴色になるまで煮詰めて、で、かつ、いつも通り作っていただいて、一日寝かすとですね、玉ねぎの一応刺激物が軟和になって、次の日コクが出てまた美味しくなるみたいなんですよ。
わかりました。
はい。
じゃあレッスン3いきますね。
はい。
レッスン3!赤ワインを寝かせるときは、コルクもきちんと締め出した方がいいよ。ですね。
ですね。
ですねじゃない。ですねじゃない。
いやーですね。
なんだ今の、なんか編集したかのような全く話が違った感じ。納得しちゃダメでしょ、先生。先生がね、ハチとビーフに走りすぎたから、
はい、
もう必死になって絞り出した助手のレッスンですよ。
ハッシュドビーフの話になっちゃったね。
なっちゃいましたね。前回覚えてます？
え？
きんぴらごぼうの話して、ほとんどがごぼうの話しかしないんですよ。最近ブレてますね。レッスン4をお願いします。
はい。レッスン4、シェリー酒もいいよ。
シェリー酒はワインの種類に入るんですかね。
あ、ワインらしいんですよ、一応。
おー、じゃあ、ギリギリセーフです。
はい、まあ、製造方法が通常のワインとまた違うんですけれども、うん、あれも、ハッシュドビーフに入れると美味しいらしいですね。違うんですって。もう最初に赤ワインって言って、たじゃないですか。手でね。うん。
はい。
うん、でも、ホールトマトンさんに、喜んでほしくて、
うん、
美味しいハッシュドビーフを作ってほしくて。
あ、なるほどね。
で、赤ワインの話ばっかりしてたら、
うん、
デコなのに申し訳ないでしょ？
そうですね。
うん。
トーク展開楽しみにしてますってことだから、
そう。
まあ、赤ワインからちょっと飛んでも、
そう。
まあいいんじゃないかという。
そうだよ。
そういうことですね。
うん。
まあテーマをそこでいきなりね、開けろってハッシュドビーフって言ってしまった方がむしろ良かったような気もしますけれども。
そうですね。そこはもう あなたの腕のあれで
できないよ。今回のテーマハシドビーフですね、うん、これを最初に持ってこいっつうのかよ、うん、
そうしたらでもこのエンディングが全ても意味になる
意味になるよ結局取り直しだよということで今回のご指導は以上ですね。
はい、
先生ありがとうございました。なあ、俺わかんないことあるんだけど。
なに？
くだらないことなんだけどさ。
くだらないの？そんなの俺に聞かないでよ。
こんなくだらないこと誰に聞けばいいんだよ。
そんなあなたのためにお答えします。菊池翔のなだらか向上心は毎週水曜日更新。
なるほど。おだかましデビュー。このコーナーは小高雄介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びレビューをかましていくコーナーです。それでは早速ですが今回のジャンルをお願いします。
音楽。
音楽では作品名をどうぞ。
The Invisible Band。
アーティスト名をどうぞ。
トラビス。
の、
うん、
お、何にもピンときません。申し訳ありません。
まさか。
あ、日本人のスリーピースバンドですか。
違います。本当に本当にもう頭にあんたタオル巻いてブルーハーツのギターみたいな
真島さんですね。
真島さんみたいになっちゃって。トラビスはですね、イギリスのスコットランドのグラスゴーの出身のロックバンドです。
スリーピースの。
スリーピースじゃねえよ。5人組だ。
はい。
はい。で、ここグラスゴーといえばですね、うん、まあ割と有料なアーティストをよく輩出する地域で知られてるんですけれども、うんうん、まあ有名どこで言うとですね、これフランツ・フェルディナンドとか、うん、モグワイっていうバンドも、ここの出身ですね。
うん、
あれ？
いや、ピンときてないですけど、はい、ここでつまずくと失礼かなと思って。
スリーピースじゃねえぞ。スリーピースじゃないですよ、はい、で。今回紹介するアルバム、こちらの The Invisible Band はですね、はい、2001年6月にリリースされたトラビスのサードアルバムですね。
はい、
で、これがですね、前衛のアルバムチャートで、まあもう初登場1位。
うん、
はい。僕前オアシスが好きですよっていう話をよくしてたと思うんですけれども、
はい、デビューしましたね、はい、
これも UK のロックバンドなんですけれども、うん、まあ、トラビスも一応 UK のロックバンドなんですが、うん、もう全然毛色が違いますね。
お、
オアシスはもう強音バリバリのロックンロールなんですけれども、トラビスはですね割とこう繊細で内包的な、うん、あの音楽、
お
すごいこう内に内に入っていくような暗い音楽なんです。
でもロックバンドなんですよね。
一応ロックバンドなんです。ただこのアルバムに関してだけ言うと、まあ、ロックバンドなんですけれども全曲アコースティックギター使われてるんで、
お、
はい、まあ、もちろんバンドの音も入ってるんですけれども、うん、なんかこうほがらかでかつちょっと暗い曲もいくつか入ってて、
うん、
あと、まあ、名曲系もありますね。いわゆる王道のこう徐々にこう静かなところから入って、
うん、
サビでふわってくるような曲も入ってたりですね、
うん、
でまた声がですね美しいんですよこれ
、はい、
このバンドのですねボーカルのフランっていう人がいるんですけれども、
はい、
この人の声はもうメルティーですよそりゃもう
どういった感じですか。日本人で言うとっつったらまた失礼な話かもしれないですけど、伝わりやすく言うと日本人で言うと誰ですか。
日本人で言ったらいないかもしれないです。
あ、もういない。
はい、
もう
似てる人はどっちかって言って UK 方面に本当に多いですね。イギリスのロックバンドとか、
うん、
あっち寄りですね、うん、日本人にはでも割と真似できないような、
うん、
なんかですねこっちの UK の人たちってなんか妙に不安定なんですよ、
うん、
ただそれを自分でコントロールして出してる不安定なんで、
うん、
なんか心がこう揺れてるような描写がちゃんと歌から伝わってくるっていう、
うん、
歌い回し方をするんですよね。で結構内面に突き刺さってくるような声なんで、精神衛生面が今あんまり良くない人は聞かない方がいいかもしれない
で基本的にはどういった時に聞きたい曲って感じですか。
そうですね、このアルバム 12,3 曲ぐらいあるんですけれども、
うん、
ちょっと真ん中ぐらいの 5,6 曲目ぐらいは、
うん、
本当にウキウキしてる時に聞いてもいいと思うんですけれども、
うん、
逆に1曲目とかはですねちょっとどん天模様の中を少し肩を落として歩いてる時に聞いたらいいと思います。
お
ー、はい、
そのアルバムの中のじゃあこれをまずっていうのもあります。一曲
フラワーインダウィンドウっていう曲が、割とメジャーなんですけど、
うん、
これか、もしくは、次の次かな、次だったかな、セーフっていう曲があるんですよ。
うん、
これがいわゆるさっき言ってた名曲系なんですけど、
うん、
ぜひ聴いてみてくださいね。
セーフという曲から聴けば、
はい、
ちょっと、聴きやすいんじゃないかと。
はい。セーフはもう、まごうことなく名曲なんで。で、そういうので、ちょっと慣れてきたら、1曲目の少しこう、有形色の強い、
うん、
こうちょっとうなだれて歩く系の曲も、聴いてみたらいいと思います。
わかりました。では、今回の星をお願いします。5つ !5 つ
そりゃそうですよ。
UK バンド結構好きですね。
好きですね。元はもう UK から入ってきましたからね。
うん。
うん、もう、ごひいきですよ。
5つですね。
はい。
ということで、今回はトラビスという方のザ・インビシブル・バンドというアルバムをデビューしました。
はい。
以上、小高町デビューでした。
エンディングの小高。
はい、ということで第38回も終わりを迎えようとしております。
はい、
今回はですね、まあ最初に曲なんかを流してお送りしましたけれども、
ええ、
こちらのねビバマイスタイルという番組、
はい、
ぜひ聞いてみてください。
そうですね。
で、このビバマイスタイルを聞いたとある方がですね、
はい、
あの曲すごくトミーさんに合ってるねと、
はい、
褒めてくださった方もいるんですよ。
もう本当にね、
うん、
ありがたくて死にそうですね。
遺作となりますかね、あの曲が。
もう遺作になっちゃうかもしれない。でもいいです、もうそれでも、
うんうん、
はい、墓標に刻んでください僕の。
まあそういった感じで小高祐介なんだかんだ曲作りしてますと、
そうですね、
いやフィールにもなれたかなと思うんですね。
はい、
今後もしですよ、
はい、
こうメールで、
うん、
曲作ってくださいなんて来たらどうします？
作りますよ。
あっさり、
はい、
あっさり来ますね。
はい、生き返ります。
なるほど。
ズバッて手が出てきて墓から。
ではですね、
はい、
まあ、何曲もということにはいきませんが、
小
高祐介にどこどこで使う曲が欲しいんだとか、
はい、
なんか自分にこういった曲を作ってくれないかと、
うん、そうですね、
いうメールがありましたら、
はい、
まあそんな殺到する予定はありませんが、
はい、
おそらくね、
そうですね、
うん、できる限りお答えしていきたいなと。
殺到したら殺到したでね、またもうキャパが足りないから。
そうね。まあ、殺到したら殺到したで、それはちょっと順序を考えて、
ね、うん、お断りしていく。
お断りをしていくのね。順序を並べてお断りしていく
の。この人から最初から謝っていこうかって。
まあ抽選となるかもしれないしという、うん、
はい、
まあいろいろとね、その時はその時で、
そうですね、
うん、あ、そうなんだ、小高祐介まさかここで作りますよと言うとは思わなかったですね。
本当ですか、うん、まあそうですね、これからなんか暇そうになんで、
うん
うん、失礼かとか。
期待されるとね、はい、曲作りも燃えるってもんですね。
そうですね、
うん、
まあプレッシャーに弱いんですけどね。
でもですね、その、もしメールいただける方がいましたら、
はい、
大体の、自分はこういう感じの曲が好きです、とかね、うん、アーティストで言うとこういう人をよく聞いてます、とか、
はい、
そういうことを言っていただければ、イメージも、小高しやすいんじゃないかなと。
そうですね。
うん。まあ、箇条書きでバーバーバーバーと、いっぱい書いてくれれば、それに合わせた曲をお作りしますよ、と、はい。
そうですね。
うん。
まあ、クオリティに関してはちょっと保証できないんですけれども、
できません。
できるだけちゃんとしたものを作ろうかなと。
まあね、いろんな楽器の音が重なってるからそこまで行くのは難しいんで、
そうですね、
あくまでもギター一本っていうところを踏まえていただくとね、
は
い、
ですね、
うん、で歌詞はもちろんありませんね。
ありませんね、
うん、
まあ、もしつけてほしいということであれば、マシ、うん、もしね、
うん、
書いてもらえれば適当にやりますけど、
うん、
それこそ本当にクオリティを期待しない方がいいことになりかねない。
4行程度の詩みたいなものがあればね、
そうですね、
それはそれで曲にもしますよと、
はい、
で作った時にはこの番組でも一度流させてください、
はい、
いう感じで、
ええ、
いいですね、音楽活動火がついてきましたね。
あ、火がついてきましたね、
うん、
それ誰からも来なかったらね、ゆっくりと沈下していくだけですけど。
それよりもまずきちんと小高祐介作詞作曲のその歌をね、
はい、
この菊池として流したいわけですよ。
あ、じ
ゃあこれ待ってますよ、
はい、それはそれでやりましょうね。
やりましょうね。ということで、おだかるちゃんは2週に1度の水曜日更新です。それではまた次回をお楽しみに。
さようなら。
おだかー、メール待ってるよ。
バイバイ、またね。